Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で明石局書斎スタジオよりお送りします。朗読の扉を開けましょう。ティットビット本読み会。今回は月刊キャムネット1月2月号 PDF 版自動販売機をお送りします。
おい高山、
部長の怒鳴り声がオフィスに響き渡り、同僚は一斉に顔を上げた。けれど顔を上げた全員がまたかと思い、再び机に向き直る。そんな中、呼ばれた当人は辛い顔を浮かべ静かに立ち上がると、怒りの主の前に歩いていった。この企画書は一体何だ。これがここの当たり前の風景だった。怒られ役の高山真嗣は決して劣る社員ではない。ただ彼は怒りやすいのだ。だから会社では部長のはけ口として重重され、同僚たちからは大いなる犠牲として崇められていた。高山先輩っていつも怒られてますね。あいつの仕事は怒られることなの。かわいそうに、ここに入って8年、俺ならもうとうに辞めてるよ。どうやったらああも耐えられるんだか。同僚が不思議そうに思うように、彼が耐えられるのには訳があった。その日も彼はしこたま部長に怒られて会社を出た。電車に乗り4つ離れた駅で降り、とぼとぼとアパートに向かう。駅前を過ぎると急に道は暗くなる。そんな街に彼は住んでいた。そんな道すがら、それはあった。まるで忘れられたかのようにポツンと立つその一台の自動販売機は、稼働している気配もなく、ディスプレイもガランドになっていた。周りの人はそれを動かない大きな箱として捉え、見向きもしなかった。しかしその日、彼が夜遅く一人歩く道脇で、その自動販売機は自分の存在を彼に分からせるかのように明かりを放っていた。その異変に気がついた彼は足を止め、ゆっくりと自動販売機の方を向いた。しばらくすると彼は自動販売機と対峙し、それが現実だと確信すると周りを見渡した。暗い道には自分と自販機しか立っていない。誰ともこの事態を共有できないことを知った彼は、ゆっくりと自動販売機に向き直った。しかしそこには彼の期待を裏切るかのように、古ぼけた自動販売機が自己主張するかのように光を放っていた。彼はポケットに小銭があることを知っていた。無視して帰ることもできただろう。しかし何か引きつけられる感覚が彼を支配していた。彼はあるな、あるなと唱えながら小銭をポケットから掴み出した。その握られた手の中には100円玉と10円玉がジュースを買うには十分な枚数入っていた。古い自動販売機らしく、100円玉1枚でその自動販売機のボタンは点灯した。けれど選ぶにもディスプレイはガランド。 ただそこには冷たいと暖かいとだけ表示されていた。外はすっかり夏から秋に変わり、夜には冷たい風が吹いている。彼はこの際何でもと暖かいの表示がある場所のボタンを押した。何かが取り出し口に落ちてきた。当たり前に缶ジュースなのだろうが、この場合当たり前は当てはまらない。彼は恐る恐る取り出し口を覗き込み、缶らしきものを取り出した。しかし彼にはその缶の見覚えはなかった。コンビニでも他の自動販売機でも見たことはない缶だった。心が温かくなる記憶、なんだこれ。缶に書かれた商品名は余計に彼を混乱させた。彼は自動販売機の明かりを頼りに缶に記された成分表に目をやった。生産国日本、商品名記憶シリーズ、心が温まる記憶、成分高橋真希の犬との記憶、内容量思い出の一滴。余計に訳がわからない。彼はもう片方の手にまだ残る小銭を自動販売機に入れると、今度は冷たいのボタンを押した。取り出し口から取り出した新たな缶、えらく一本目よりも重たく感じる。彼はそう思いながら缶を見た。そこにはこうあった。心が冷たくなる記憶、原産国日本、商品名記憶シリーズ、心が冷たくなる記憶、成分木村昭之の鬼嫁との記憶、内容量涙の量。え？彼は目を疑った。木村昭之、それは紛れもなく彼を意地悪く怒る部長の名前だった。両手に不可解な缶、彼はとりあえず落ち着こうとアパートにそれを持ち帰った。そしてテーブルに缶を置くと、スーツも脱がず缶と向かい合うべく、その前にあぐらをかいた。よし。彼は覚悟を決めると温かいの缶を手に取った。そして何が飛び出るかもわからない警戒心を持ちながら、一昔前のプルトップを指にかけた。缶が開くと同時に部屋はふわっと温かい空気に包まれた。そして彼の目の前には長女とレトリバーが楽しそうに遊ぶ光景が広がってきた。それはまるで現実のようだった。彼は庭で遊ぶ犬と女の子の横に座っている感覚に襲われ、彼自身その雰囲気に心が温まっていった。彼はその温かみを感じるように目をつぶった。するとすぐに温かみは消え、彼はその異変に目を開けた。目の前には見慣れた自分の部屋が広がっている。思い出の一滴はこれくらいのものなのだ。彼はそのことを悟ると、もう一本買っておけばよかったと後悔した。けれど缶はすっからかん。そんな彼の目に入るのは冷たい霊の缶だった。彼は恐る恐る缶を手に取った。例に従えばこの缶の中身は容易に想像できた。仕事が終わってまで部長の顔を見たくない。が彼の想像通りなら、そんな部長の情けない姿を拝める。なんといっても成分は鬼嫁との記憶なのだから。彼はプルトップに指をかけた。
何してんのよ、早く皿洗いなさいよグズ。
その怒鳴り声に彼は度肝を抜かされた。身の毛もよだったはこのことか。冷たい空気が怒鳴り声と一緒に部屋を包み、彼の前ではさらに小さくなり、小走りに台所に向かう部長の姿があった。 すいません。滑稽だった。あんなに自分を怒り散らす部長が弱々しく嫁に頭を下げている。最初こそその状況に度肝を抜かれたが、彼は次第にその光景が面白くなり、笑いに笑った。彼がそれに満足しても、鬼嫁の責めは終わらなかった。さすがに重いことはある。それだけ部長は涙を流しているのか。その日は夜中まで缶は冷たい空気を流し続けた。
高山来い。
その日から彼には部長が虚勢を張る情けない人間に見えるようになった。あんまり平気な様相も変だろう。それらしい症状を浮かべて部長が虚勢を張るのを内心楽しんだ。彼は毎日自動販売機のところで立ち止まるようになった。出社するときに見るといつも通り自動販売機は動かない大きな箱に戻っていた。けれど夜になると僕のために明かりを放っている。今日はどっちにするかな。彼は小銭を握りしめ駄菓子屋に向かう子供のようだった。心が冷たくなる記憶。原産国日本。商品名記憶シリーズ。心が冷たくなる記憶。成分遠山修造の借金取りとの攻防。内容量走り逃げた汗の分。それは毎回違っていたけれど人の不幸は面白い。彼はその日の気分で温かい冷たいを買い分けた。それが彼の何よりの楽しみだった。彼はそのために小銭を作りポケットをいっぱいにして帰路につく。今日は冷たいの、昨日のあったかいのは人の初恋だったからな。やっぱり刺激が少し足りなかったもんな。彼が自動販売機から缶を取り出しルンルンで帰るのを偶然目的した男は不思議そうに彼の後ろ姿を見送ると、自動販売機が動いてるのに驚きながらも彼の行動を真似るように小銭を入れた。心が冷たくなる記憶。原産国日本。商品名記憶シリーズ。心が冷たくなる記憶。成分高山真司の上司から受ける説教。内容量入社から浴びた言葉の数。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校生専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス。 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で明石局書斎スタジオよりお送りしました。